今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の11章6節から15節までです。第二サムエル記11章6節から15節、はじめに6節をお読みいたします。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。アーメン。お祈りいたします。罪が戸口で待ち伏せしているとき、私たちはそれを収めなくてはなりません。神様が私たちの責任であると言われました。主よ、今私たち見舞いにおいて罪、汚れ、情欲、そうしたものを収め、そしてこの心をキリストに服従させ、見舞いに礼拝を捧げることができますように、私たちを整えてください。神と人の前で犯してきた罪々を洗い清めてください。血をもって清め、聖なるものとし、命の御言葉を預かるにふさわしく整えてください。あなたがこのしもべの口を整え支配して、命の言葉を語らしめ、また聞く人々の耳を清めて、命としていただくことができますように導いてください。すべてを主に委ね、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イスラエルが戦争し、共通の、ね、神の敵、神の民の敵であるこのアンモンと戦っている最中、ダビデ一人、王宮の方に残って、また、みんなが働いている時間にダビデは寝て、夕暮れ時に起き出して、で自分から進んで屋上を歩きました。それは、ね、ダビデ自身のその、油断あるいは怠慢が、彼によぎったからですね。ダビデはその屋上から、一人の美しい女が、水を浴びている姿を見て、それを浴場し、でその女を調べさせ、でそれが人妻であると、ね、調べた結果分かったにもかかわらず、その女を呼び寄せて、床を共にして、でそのたった一度の、ね、仰せによって、その女は身ごもりました。ね、カエさんは命の君ですから、その、ダビデの罪を、ね、見逃すということもできたんでしょうけど、でも神様は見逃さないんですね。主は光なるお方です。罪を暴きます。ダビデがその女について調べさせたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシバではありませんか、言いました。まあ、ウリアを訳すと、エホバの光、主の光、またエリアムを訳すと神の民ですから、その女についての調査報告は、ね、こういうふうに言うんですね。あれはヘテ人主の光の妻で神の民の娘ではありませんか、ね、主の光の妻であり神の民の娘をダビデは浴場して床を共にして、ですからダビデはもうこの名前聞いた時点で、ね、主の光、ね、神の民の娘を聖なるものとして扱わなくてはならなかったのを浴場の対象として扱い、そして、ね、この女は身ごもりました。で、身ごもったということをダビデが知ると、ね、まずいことになります。ダビデ、自分だけが、ね、戦争に行かない。で、それで戦争に行っている、このヘテ人ウリアという非常に有能な戦士、ね、ダビデ三十勇士のうちの一人、 彼を、彼が戦争している中、自分は、午後眠って夕方起き出してそういうことをした。ダビデ自身、本当に、悔い改めるべきところを彼は、それはしないで、むしろこれを隠そうとしました。自分が罪を犯していたということを、これを隠そうとするんですね。ダビデはヨアブのところに人をやって、このヘテ人ウリアを呼び寄せました。私のところに送りなさい。で、それでウリアはダビデのところに来ました。なあせつウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいってるかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。はい、ウリアとすればダビデ、自分の主君の中の主君ダビデから直接、呼び出されて、戦場から、自分が、引き抜かれた。で、それで、選挙報告をする役割が、彼に与えられたんですね。ダビデはウリアを、自分のところに呼び寄せて、適当な報告を、させて、で、それを聞いて、で、それで、家に帰って、あなたの足を洗いなさい、言います。ダビデの目論見としては、ウリアを家に帰して、で、それで妻と、久しぶりのその妻と一緒の時を、関係を持たせて、床を共にさせて、で、それで、身ごもっているということを正当化させようとしたわけですね。ウリアとバテシェバ、肉体関係を持っていないのに身ごもるということはありえませんので、ですから、ダビデはあえてウリアを家に帰して、ですからダビデのその心情としては、ウリアをなんとか家に帰らせて妻と 寝させたい、その一心だったんでしょう。だから、ウリアを呼び寄せて、で、それで家に帰って、あなたの足を洗いなさい。で、さらに、王様からの贈り物も、後に続いた。ウリアとしては、非常に、名誉のあることであり、また、久しぶりに、自分だけが家に帰って、で、それで、久しぶりに妻と一緒の時が過ごせるというチャンスの時だったんですけども、でも、ウリアはですね、非常に実直な、誠実な人でした。それをしなかったんです。9節。しかし、ウリアは、王宮の門のあたりで、自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いて、ウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱も、イスラエルも、ユダも、カリーロに住み、私の主人、ヨアブも、私の主人の家来たちも、戦場で野営しています。それなのに、私だけが家に帰り、飲み食いして、妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。アメン。ウリア、なんという誠実な人でしょうね。ウリアが、ダビデに言ったこと、神の箱も、神の箱はカリオに住んでいる。イスラエルもユダもカリオに住んでいる。私の主人ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営している。粗末なところに自分の主君たちも家来たちも住んでいる。そして、ウリアが真っ先に言ったのは、神の箱はカリオに住んでいる。ウリアは、ヘテ人ではあります。カナンの末裔ではあるんですけど、でも、ヘテ人であるんですけども、彼は本当に 神の箱、ね、神様を第一にしていたんです。異邦人ではあっても、でも本当にルツのようにイスラエルの神、主に、まあ、心を、奪われて、主に仕えるものとされた。このウリアとしたら、もう本当に神様に仕えることを喜びとしていたでしょう。神様から与えられたその武芸に秀でたその賜物、それを使ってイスラエルのために、神のためのために、そして彼の尊敬する主君ヨアブや、またそのさらに上の主君ダビデのために仕える。これを本当に喜びとして、美しい妻も与えられて、本当にウリアはそのように神様にあって用いられ、神様のために働く日々をきっと喜んでいたんではないでしょうか。そしてこの与えられている任務、神様に仕える思いで戦う、そしていかにダビデに呼び出されて宣教報告をする、そして自分の町、自分の妻が待っているその町に帰ったとしても、でも妻とのひとときを楽しむよりは、本当に主の箱もまた自分の主君ヨアブもまた家来たちも一緒になって戦場で戦って野営している、で自分だけが、ね、お家に帰って、でそれで妻と寝て、そういうことを果たしてできるでしょうか、そのような思いだったんですね。このウリアの言葉、主の光と言われているこのウリアの言葉、彼のその言葉によってダビデはきっともう心を照らされて、もう本当に恥ずかしい思いをしたんではないでしょうか。ね、自分は、ね、それに引き換え何をしていたか。ね、神の箱、確かに、ね、幕屋に置いて住んでいる。ね、ダビデ自身も、ね、自分は杉材の家に住んでいるのに、ね、香木の家に、新しい壮麗な宮殿に住んでいるというのに、主の箱はまだ幕屋に宿ったまんまだ。ね、そのようにダビデ自身も言いました。主の箱も借りように住んでいる。イスラエルもこの時戦争、戦場下にありますから、部下たちも、ね、みんな野営している、戦場の粗末な家に住んでいる。でそれに引き換え、ね、ウリアは、ね、自分だけが、ね、家に帰って飲み食いして妻と寝ることはできるでしょうかと、ね、言ったですけど、でもそれに引き換えダビデは自分は杉材の家に住んで他人の妻を勝手に浴場して、で自分から進んで夕暮れ時にその、まあ、覗き見をするようなこと、その意図を持ったでしょうか、ね、意図的にダビデは屋上を歩いて人の妻を見て浴場して、その妻を呼び寄せて妻とその、ね、ウリアの妻と寝るということをした。本当にウリア、主の光に対しダビデがしたこと、本当に何ということをしたことでしょうか。ダビデの、ね、この11章、ね、まだ、私は11章の1節から11節までしか、ね、今のところ読んでいないんですけど、もうこのわずか11節の間だけでダビデ本当に何ということをしているのか、ね、今までの、ね、10章以前の第一サムエル記の17章ぐらいからでしたか、ダビデが登場したのは。その時からもう何十ページもわたるダビデのその成してきたこと、きっとダビデもかつてウリアのようでした。ウリアのように本当に主に忠実で、戦いにおいて自ら率先して誰よりも戦場に駆けつけて、そういうこともしました。信仰を持って勝利しました。ゴリアテに勝ちました。またサウルに対して、ね、良いことをあだで返したサウルに対して本当に素晴らしい忍耐、また、主にお任せするという従順を示したあのダビデの、ね、その活躍の日々が、このたった第二サムエル記11章1節から11節までの間、これをだけでなんか覆されてしまうような、ね、そういう感じですね。信仰者として立派に走っていたあのダビデが、 ある瞬間、ね、この時、このようになってしまう。これ本当に私たち信仰者が気をつけなくてはならないことです。よく走っていたのに、御霊にあって歩んでいたけれども、でも、いざ御霊の歩みという武装を、ね、解いてしまうその時、ね、サタンが火の矢を放って無防備になってしまうですね。ですから私たちは日々御霊の武具、ね、しっかりと、ね、救いの兜、真理の帯、ね、平和の備えの靴、義の胸当て、ね、それらをしっかりとですね、身につけていなくてはなりません。この武装を解いてしまうとき、肉の思いがよぎってしまうんですね。あたかも、ね、会社勤めしている人が、休日になると、ね、オフ、ね、オンとオフを使い分けるって言うんですけども、ね、御霊の歩みと肉の歩み、本当に私たちはこれをなんかオンとオフであるかのような、ね、そんな感じで、御霊において歩んでいる道を突然肉の思いというオフに切り替えるということ、これは、ないんです。むしろ御霊にある歩みこそがバケーションであるはずなんです。この御霊における歩み、これを、解いてしまって、昔まだ聖なる歩みをしていなかった頃、ね、何かそれに対して懐かしさを覚えて、でそれに歩んでしまうと、すぐにサタンがですね、この隙につけ込んできて、このようなことをしてしまうんです。そしてその取っかかりから、ね、すぐに御霊の歩みに戻ることはできるはずなんですけど、でもそれはしないで、ずるずると肉の欲情、ね、昔していたあのこと、このことを懐かしんでそちらの方に歩んでいると、どんどん御霊のうちに歩んでいる人々から、ね、別れ出て、自分だけが肉の歩みをして、でも、ね、周りは御霊の歩みをしている。ダビデはイスラエルの王です。自分だけが肉の歩みに入り込んでいるという、ね、こと、これを周りの人に気づかれないようにダビデはこっそりと、ね、このことを隠そうとしたんですね。本当に、ね、これは私自身もよく、気をつけなくてはならないんですけども、ね、ダビデのように本当に人の上に立つ身分になっていけばなっていくほど、また有名になっていけばなっていくほど、このことをよく注意しなくてはならないことです。このウリアの誠実、忠実、それに対してダビデは、本当にそのウリアとは真逆の感じですね。ウリアは、神の箱も、イスラエルもユダも、主君も、戦場、で、野営している、粗末なところに住んでいる。にも、それで、自分だけが妻と楽しい思いをすることはできましょうか。本当にダビデの心に刺さったでしょう。それと真逆なことをしたダビデの心に刺さったことでしょう。12節。ダビデはウリアに言った。では、今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。で、今度ダビデはこのウリアを招いて自分の目の前で食べたり飲んだりさせました。ね、きっとウリアを呼び寄せて宴会に招いて、でそれでダビデが、ね、これも食べなさい、これを飲みなさいということでいっぱい飲ませて、ね、酔わせたんですね。きっとウリアがもうね、表向きああいうことを言ってるけども、でもお酒に酔ったならば、自分の妻、恋しさに家に帰って、寝るかもしれない。そういうふうに思って、でダビデは彼を招いて、自分の前で食べたり飲んだりさせたんですね。で、それで彼を酔わせました。ところがウリアは、酔っても自分の主君に対する忠実、そして主に対する誠実を 失いませんでした。ウリアは、この時も、自分の主君の家来たちと一緒に、自分の家で妻と一緒にではなく、自分の主君の家来たちと一緒に、自分の寝床で、要するに粗末な寝床で寝ました。ウリアは、まあ、妻、本当に美しい妻、神のために仕える喜び、このバテシェバの父親も三十勇士のうちの一人です。ですから本当に申し分ない家、申し分ない妻、申し分ない神様の働きに勤しむことをウリアは本当に喜びとしていたことでしょう。ウリアはこの時も、自分の家に帰らず、主君の家来たちと一緒に、しました。で、それで、ウリアとしては本当に堂々と、このエルサレムから帰って、で、それで自分の主君のところ、また自分の戦友たちのところに戻ることができたでしょう。きっと、ウリアが戦場に帰ったとき、周りの人々に、羨ましいな、自分も帰りたかったよ、そういうふうに、声をかけられるでしょうね。戦争に、戦役に服している男性にとってはきっと、そういう思いでしょうけど、でもウリアは、いや、私は本当に主に対する誠実、また自分の主君ヨアブに対して、また戦争で、戦っているあなたたちを思って、私は、自分の家に帰らなかった。そして、主君ダビデに正当に報告をして、そして今、自分の妻と、寝て楽しむ、そういうことはしないで、本当にあなた方と一緒に戦うことを、本当に私はしたかったよ。そういうふうに、もう胸を張って報告できたことでしょうけれども、でも、ウリアが戦場に帰る、その時、ダビデは一つの手紙を持たせました。とんでもない手紙です。14節から。朝になって、ダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ダビデがこんなことを書くんです。本当にゾッとします。あのダビデが、ウリア何の罪もありません。それどころか、主に対して誠実であり、また主君に対して、ダビデに対して誠実であり、妻に対しても、また戦友たちに対しても誠実なこのウリアを、しかもウリアの手にこの手紙を持たせて、その手紙にウリアを激戦区に出して、わざと彼を死ぬようにしなさい。本当にこのようなことを書くまでになってしまいました。あのダビデ、第二サムエル記の10章までのダビデだったら本当に考えられないことです。いかにですね、聖人君主のような人といえども、ひとたび罪の方に、肉の方に足を踏み入れて、肉の歩みをしだすならば、速やかにこのようなことになってしまうんですね。私たちは本当にですから、しっかりと立っていると思っている人は気をつけなくてはなりません。信仰の歩みを続けているということ、気をつけなくてはなりません。世の中で牧師、また、本当に、偉大な器と言われている人が、スキャンダルをするようなニュース、たまに聞きます。ダビデのように、この、信仰の武装を解いてしまうとき、油断が生じてしまいます。でも聖書にはですね、そういうダビデのように、なんか、信仰の過ちを人は必ずしてしまうんだろうか、そうではないですね。その生涯において、過ちを見出さない信仰の偉人たちもおります。エジプトのパロに仕えたヨセフ、そうでしたね。彼も性的誘惑がありましたけども、でも彼はその時に逃げました。 罪の誘惑が来るとき逃げるべきなんです。預言者ダニエルもそうですね。彼の人生の中で、なんか曇りは見出せません。彼も、ね、主を礼拝するということにおいて誠実だったからです。礼拝してはならない、神様を礼拝してはならないというような法律が制定された時も、しっかりと主に対する誠実を失いませんでした。この預言者サムエルも、特にその生涯において曇りは見出せませんでした。ですから信仰の、偉人たちいるんです、ダビデのように人は必ず何か誘惑で一度落ちなくてはならないというわけではないんです。しっかりと信仰の武装、信仰の歩みをし続けて、また御霊によって歩む道、それに対して肉のバケーションというものはないんです、肉において、もう本当に御霊において歩み続けて疲れたから、たまには肉欲にのバケーションが必要ではないんです。御霊にある歩みこそ誠のバケーションなんです。私たちは本当にこの喜びの歩み、誠実な歩み、これをしていく上で疲れることはないんです、確かに肉においては疲れます。この肉体、罪の性質、情欲においては、御霊の歩みをし続けているならば、肉の側が、もう本当にどんどん押し潰されて、殺されていきますから、肉を主体にして生きている人にとっては御霊の歩みは疲れる歩みではあるかもしれません。でも私たちは、御霊の人であるべきです。御霊において歩み続けるならば、決してそれは肉の欲望を満足させることはありません。ダビデは、ちょっと肉の歩み、それを肉の楽しみをしよう、それは最初はちょっとしたおふざけだったかもしれません。ちょっとした、いたずら心だったかもしれません。でもそのちょっとした隙、それに足を取られてしまいました。もちろん皆さんも、たまにそういうことを、することはあるかもしれませんけど、でもまだそれが小さいうちに再び御霊の歩みに戻るべきです。戻らないとどんどん戻るのが難しい、もっと大きな肉の罪、もっと大きな、ことを してもう戻りきれないようになってしまいます。ダビデはどんどん戻るのが難しく難しくなっていってしまいました。皆さんはどうかこの御霊の歩みをやめないで、本当に、罪が戸口で待ち伏せするとき、皆さんそれを収めなくてはなりません。神様はそれはあなたの責任だと言います、私たちもしっかりと罪が戸口で待ち伏せするとき、それを収めて御霊にある歩みを、これをやめないで、本当に、人生において、また神様の働き人としてのその働きにおいて曇りのない、本当に主の御前において喜ばれる、また多くの神のために、教会のため、イエス・キリストのために多くの実績を残して有用な、有益な人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちをお守りください。あらゆる誘惑、あらゆる罪、そうしたものが戸口で待ち伏せするとき、私たちはそれをしっかりと収めて、それをし続けるものでありますように。それに、たまには負けてよいということはありません。主よ、いつでもこの御霊における歩みをして、そして一点の曇りもなく、御前において、凛々しく、強く、大しく歩んでいくことができますように、どうか助けてください。また、今、罪の方面に片足を入れているような生徒がおりましたら、主を本当に主の光、ウリヤによって光で照らして、本当に歩むべき道のりへと引き戻し、そしてその道を選択するように主を、あなたが、心の扉を強く叩いて、そのようにしてくださいますように。どうか今日一日、生徒たち一人一人が本当に信仰において凛々しく立った歩みができますように、彼らを助けてください。今日も一日もあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって、 祝福してお祈りをいたします。アーメン。
主よ、霊において夜と昼が真逆になっている、そういう状況が非常に良くないということを今日あなたが私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。昼間働くべき時しっかりと働き、昼間という光の時間を光に包まれて光の人と共に光の技をするならば、旅でにこのような誘惑と惑わし、そして罪の時が訪れはしなかったでしょう。主よ、本当にこの旅でさえも犯してしまったこの罪です。だから私たちこの旅でを通してこの罪の性質をことごとく知り、その性質に自分自身を飲み込まれたものではなく、旅ででさえあったこのことをしっかりと受け止め、そしてキリストにあって主よ、昼に働き、また夜に身を休むというものでありますように、主よ、あなたが私たちを導いてください。旅では自分の部下たちがイスラエルのために戦場に出かけ、イスラエルとイスラエルの神のために働き戦う時に、彼自身は安全な王宮の中において身を休め、そして起きているべき時に起きずに、寝るべき時に寝なかったということで、すべての罪と惑わし誘惑を自分の身に招いてしまったものです。主よ、私たちは世の光地の塩です。主が私たちに与えてくださったその時を無駄にすることなく、世の光としてしっかりと光が働く時間に共に働くものでありますように、主はあなたが私たちを満たしてください。ウリアのように本当に神に対しても人に対しても主君に対しても貫くその信仰の力をあなたが与えてくださり、そして主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちを養っている一つ一つをキリストにあってしっかりと受け止め、そして守り行う私たちでありますように、そして罪を隠すものではなく、罪を犯したならばすぐに悔いて改めて、そして御心にかなったものになりますように。罪を隠そうとすることによって次から次へとまださらなる罪を犯してしまうこの様をしっかりと受け止め、罪を犯したならば悔いて改める、許していただき、そして新たに仕切り直された道を歩むという決心等を与えてください。今日与えられた御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によって祈りました。アメン。